エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
9月も後半になってようやく涼しくなったと思ったら、また来週ちょっと暑いみたいな昨今でございますけれども、
はい、
最近いかがお過ごしですか？
まあ油断してると、でてかもう10月になりますけど、来週ね。
そうですよ、
まだ30度とかいってると大変なことになっちゃいますけどね。
まだ普通に熱帯夜ですよね
松茸とかできないんじゃないの？なんか、
ああそうでしょうね。
ねえ、
だってほら最近人参ですらできないらしいですよ。
うん、だからなんか季節に紐づくものがことごとくダメってなるとさ、
はい、
大変ですよね結構ね。
だからもう我々秋っていう季節はほぼないものとして考えないと。
季語も変わってくるよね。
あ、そうですね。もう再時期も再編集が必要ですよね。
いや、ガリガリ君オールマイティみたいになっちゃうからね。
ああ、そうだね。ガリガリ君11月頭ぐらいまでいけますっていう話になるよね。
あの、1年のうち8ヶ月分ぐらいはカバーできる季語であるみたいなことになっちゃうとね。
なります
よね。オールマイティだってなっちゃう。
なんならもう5月ぐらいからかなり暑いっていう。
そうそうそうそう。そうね。クーラーもそういう意味ではね、フル稼働ですからね。
そうですね。
大変なことになりましたけども、うん、ちょっと最近思ったんですけど、うん、漫画がきっかけでなんかこう結構人気が出るものって、まあまあ当たり前ですけど多いですけど、
はい、
例えば、サウナだって今人気だけど、昔はね、あくまでおじさんのものだったじゃないですか。
あ、
それが、茶道のなんか漫画とかでも、なんかこう、まあまあ、だいぶ広がってるわけですから、
はい、
なんかこう、かつて人気あったけど、今ちょっとな、みたいなやつも、うん、もう漫画がね、流行っちゃえばまた復活すんのかなってぼんやり思ってたんですよ。
ああ。で、まああの漫画は、なんかこう、女子高生におじさんの趣味をやらせるブームみたいなのがずっとありますよね。
だからそれでいくとさ、ほら、昔流行ったあれが、みたいなのがさ、漫画によってってあり得るかなと思って、
はい、
まあ、それだとすると、まあ、昔、かつて流行った、やっぱりボーリングなんかもまたブームが来んじゃないかと思ってるんですよね。
実際、ボーリングはだって普通に今流行ってるじゃないですか。
いやー、こんなもんじゃなかったでしょ、昔のボーリングブームというの
は。まあ、最初の黎明期はね、他に遊びが少ないからですよ。
なのかな。今だってそんな、なんつうの、まあちょっとこう、あの、ラウンドワンとか、そういうものじゃないですか。そうそうそう、なんか、昔のその、なんか、なんつうか、何時間待ちとか言ってたっていうのを聞きましたからね。
そうだね。だからラウンドワンにしてもほら、いろんな遊びのうちの一つ扱いだもんね。
あ、そうそう、時間潰し扱いもたまにありますよ、だって多分。
うん。
何がメインかはわかんないけど、ね、なってると。
昔みたいにみんながマイボールとか持ってないもんね。
持ってないでしょ？
うん。
少なくとも、あれ流行って、だってテレビやってないもんね。プロボーラーのやつとかね。
プロボーラーが大人気ですみたいなことはないもんね。
昔は相当人気あったけどね、皆さん。
そうです。
12ちゃんでやってたもんね。よく見てましたよ。なので、まあ、はい、そ、ね、ある程度の人気はまああるんでしょうけど、まあ爆発してないなって意味では、
はい、
ちょうど今流行ってる球技漫画があるから、
お、
いいんじゃないかなと思っていて、
なんすか？
いや、だから、あれですよ。スラムダンクの続編は、ボーリングにすればいいんじゃないかな。なんとなく終わってない風で終わってるじゃないですか、スラムダンクってのは。
まあまあ、卒業前に終わってますよね。
ボーリング部があるのかもしれないよ。湘北高校には。で、まあ何かの都合でね、ちょっとバスケ部、廃部ということで。
ああ、そうね。構成しない三井寿が入ってきた場合は廃部ですよね。
そうでしょ。ちょっと問題起こしちゃってもう出場できないと。
はい。
インターハイとか。
もうゴリもいないと。
今、できそうなやつって言ったらこれだなって言ってボーリング。
そうですね。体育館の余ったスペースでっていう。
そうそう。
うん。
ほら、折ったモップもあるしね。あれでこう綺麗にしてさ、やるっつ。実は安西先生も本当はボーリングの方が、まあ、もともと得意だったっていう。
そう、ね。なんであの体型なのかって話ですよね。
そうそうそうそう。バスケしてないから、うん、本当はっていうね。
ああ。
いいじゃない、これ。ボーリング部。
まあ、駆け引きがあんまないんですよね。
そうだ。個人競技だしね。
そう。
そもそも。
なんかこう、セリフがない見開きのコマでハイタッチみたいなシーンっていうのはあんま生まれないですよね。
手をブワーって乾かしてるシーンとかね。
指先だけフーフーやってるところをね。
ああ、そうか、うん。駆け引き。でも、どうなんですか？プロのプロボーラーなんかはやっぱ駆け引きがあるでしょうから。
まあ、駆け引きっていうか、いかにミスしないか勝負ですよね。
そうか。
基本300点がベースじゃないですか。
だ、そうなるとなんだろうね。やっぱ漫画としてはむずいのか。
難しいですよね。だって、基本10回ボール投げたら終わるかどうかって話でしょ？
そうか。まあ、あれじゃない？だから、その、なんでしょうね。コンディションが難しいとか、そういうマニアックな方になっちゃうのか。
体調管理って話ですよね。
ああ、ブレる。軸がブレたみたいな話
だ、ね。まあ、そういうことはあるかもしれないね。だから、前のターンで、レーンにちょっと汗が落ちて、それで滑るみたいなさ。
地味だね。
地味ですよね。まあでも、そうね、藤子不二雄が生きていれば、プロボウラー猿みたいなことになるかね。
あ、うん、そっちの方がいいか。
ミスター X が出てきてくれればっていう話ですよね。
殺人ボール。
殺人ボールですよ。もう、ガーターに溶岩が流れてるぐらいの勢いでね。
爆破物であるってことだね。
ああ、そうだね。うん。一回投げるごとになんか爆発してほしいですよ。
ああ、そっちか。まあ、そっちだったらやりやすいか。まあでも、なかなかあれだね。やっぱり、個人競技だと、ちょっとジャンプ感はなくなるんだね。
そうだね。でも過去にはそういう地味な球技もまあ漫画になってなくはないですよね。
そうだよね。
ビリヤードの漫画とかありましたもんね。
ああ、あるあるある。
あれのせいでマッセが流行って大変だったって話ですよね。
ああ、だからやっぱ流行るんじゃない。
なんとかすれば流行る。
ボーリングブーム。なんか来てもおかしくないと思うんだよな、それ。漫画できなくないよ。
でもそれはやっぱ市場規模と比例すると思うんですよね。
そうか。
ゴルフは賞金が何億円ですけど、ボーリングはそんなことないですよね。
この後わかんないよ、でも。
お、
なんでだろうね。だから、あれもさ、結局ゴルフって結構みんながやるものだから、やれるものだから、ほら、人気が出るわけじゃないですか。グッズというか、道具が売れるから、スポンサーもつくと。
はいはい。
ボーリングってボールしかないのか。
ボールと、手袋と、シューズぐらいですかね。
あんまり、あんまり売れないもんなんだね。うん、
その、ゴルフクラブみたいに性能がものを言うこともないからね。
あんまなさそうだね。うん、だまあ、そういう意味ではちょっと、だからあれか、ちょっとあれだ、要素を変えなきゃダメだね。なんか、なんだろうね。あの線を越えなければ、うん、なんか踏切板みたいなやつでこう、ジャンプして真ん中辺まで行ってからやっていいみたいな。そうすると、ほら、あんま重いボール持ってると飛べないし、とか、ちょっと、戦略が出てくるじゃないですか。
なるほどね。キャプテン翼みたいなことだ。
うん、そうだね、うん。
スカイラブハリケーン的なのありにすればいいんですよね。
そうそう。だから、キャプテン翼、高橋陽一でしたっけに書いてもらう。
そうだね。うん、
ああ。
とんでもないやつを書いてもらえばいいわけですよ。その、大空翼と三崎太郎でツインシュートみたいなやつを OK にする。うん、ダブルスですよ。ボーリング初の。
ああ、うん。あ、どう？向こうからも投げてくるってのはどう？真ん中にあるピンを倒すってのはどう？
ああ、そこまで行くとカーリングになってくるからね。
いや、スピードも大切だよね。だから相手より早くつかなきゃいけないし。
ああ、そういうことね。うん。
なんか結構やりようはある気がしてきたな。
やりようはあるけど、ボーリングではなくなっていくんですよね。うん。新たなスポーツ風にするしかないんですよね。
そうか。まあ、ギャグボーリング漫画であればできそうだからね。
そうそう。だドッジ断平のコースですよ。
だって、旗包みだって本当はダメなんでしょうからね。
ああ。まあ、ダメってことはないだろうけどさ。現実にはありえないからね。
ああはならないってことね。
そういうことですよ。うん。だボーリングでもさ、例えばその、ガターギリギリまで行って、すごいカーブして、ストライクみたいなことはできるだろうけど、
うん、
意味がないんですよね。
派手だけど。
そうそう、ストライクはストライクじゃんっていう。
ああ。まあ、あとは投げ方ぐらいだよね。
ああ、そうね。うん。両手で投げるの流行ってたりしたじゃないですか。
ああ、そうそう。うん。だから、別に手じゃなくてもいいんじゃないとかさ。
ああ、蹴ってやる
とか、PK だよね、いわゆる。キーパーありにしますか？
ああ。そうね。
まあ、ちょっとね。うん。まあ、いろいろあるとは思うんですけど、漫画ですから。許されますよ、漫画だから。
そうね。うん。これ、この議論の不確かさが、ボーリングがこれ以上上に行かないことを示唆しているよね。
制約が多いんだもんだって。
うん。 番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
9月13日、長崎放送。自衛官2人を懲戒処分。海上自衛隊佐世保地方総監部は、当直勤務中に無断で外出して、帰宅していた自衛官2人を停職の懲戒処分にしました。
うん、
懲戒処分を受けたのは、男性1等海曹と男性3等海曹の2人です。佐世保地方総監部によると、男性1等海曹は、2022年以降に午前7時45分から翌日の午前7時45分までの当直勤務中に、夕方から翌朝にかけて無断で外出し、帰宅する違反行為を3回行ったほか、去年12月には同じ日に当直勤務中だった部下の男性3等海曹にも帰宅するよう強要したということです。
うん、
男性1等海曹は、許されない行為とは分かっていたとしつつも、当直中の作業が早く終わったので、翌日の朝の作業までに戻ってくれば問題ないと思っていたと話しているということです。
お
う。また、この男性1等海曹は、2020年から今年にかけて複数回、調理作業中に味見と称して、イカの刺身やかまぼこなど1332円相当を不正に食べていたということです。佐世保地方総監部は13日付で男性1等海曹を停職40日、男性3等海曹を停職2日の懲戒処分にしました。男性3等海曹は 4,5 回は断ったが、あまり断ると機嫌が悪くなるため仕方なく帰っていたと話しているということです。
なるほど。
まあ帰れというふうに強要されたってことですね。
それはしょうがない。命令だ。上官命令ですから。
そうですよ。1等と3等ですからね。ね、
帰れっていう。退却命令だから。うん、命令に従って全力で退却ですよね。
そうね。まあ、その日はしょうがないかってことになるんですかね。だとしたら、ここで処分されるのは納得いかないよね。
いやー。まあ、なんですかね。でも、当直ってのは、だから、夜勤的な、いやいや、守ってなきゃいけないわけだもんね。
そうですよ。
おそらく。
なんかあった時のためにそこに控えてろよってことですからね。
作業は確かに終わったけれども、
うん、
控えてるっていう作業も必要なわけだから。
そう、それ自体が作業ですもんね。
たとえ寝ててもってことか。
そうだね。
うん、
即応体制を取れってことだ。
だから、まあでもね、そこに全員いたら逆に危ないでしょうと。
お、
分散投資が基本ですと。
ああ、そうか。一発でも打ち込まれたら全滅だと。
ちょっと北の守りが弱いと思うと。よって、俺は家で。
ああ。
家で守るからと。
遠隔監視をしますっていうね。
そうそうそうそう。
うん、
お前は西ねっていう。
ああ。
帰れ。そういうことなんじゃない、
まあ、そういう意味でも、いつもお腹がいっぱいじゃないと動けないからと。
ああ。
いうわけで、まあ、調理の際にはつまみ食いをしていたのかもしれない。
なんかちょっとさ、刺身みたいなやつやってますよね。
そうですよ。イカの刺身やかまぼこなど。
刺身に味見は必要ないよね。
ああ、まあちょっとアニサキスがいるかもしれないかなっていうこと。
あ、毒味の方なんだね。
かもしれないね。
あ、
まあ長崎ですからイカもうまいだろうよっていうね。
そうか。
うん。
まあ、確かに当直中にそういうのはやめた方がいいよね。
お、
生物がね。
そうだね。全員が同じもん食うと一発でダウンですからね。
全滅だよね。
そうですよ。
バイオテロ。
ここも長崎かまぼこですよね。うん。長崎はかまぼこを一番食べる県民ですよね。
お、そうなんだ。
うん。まあ、かまぼこって言ってもなんかこう、さつま揚げ的なやつも含むんですよね。あそこは。
ああ、はいはいはいはい。
うん。
まあだからあれだよね。その家に帰って何をしてたかも重要ですよね。
ああ、そうですね。
うん、
家に帰ってちゃんと即応体制を取っていたんだったらば、もうちょっと軽くてもよかったかもしれない。
あの、だから FPS で鍛えてましたと。
ね、最近のゲームはすごいリアルなんですよっていう。
そうそうそうそうと、
うん。
特殊作戦を3つぐらいやってましたよと、一晩に。
ちゃんとビッグボスの指示を仰いでましたよっていう。
そう。
9月13日。時事通信。わいせつ DVD 販売幇助、男を逮捕。
うん。
用心棒としてわいせつ DVD の路上販売を手助けしたなどとして、警視庁浅草署は13日までに、わいせつ電磁的記録媒体有償販布目的所持幇助の疑いで、元暴力団員の容疑者73歳を逮捕しました。
うん。
喧嘩が頻繁に起きるため、見回っていただけだと容疑を否認しているということです。 逮捕容疑は8月に台東区の路上で、わいせつ DVD を路上販売する80代の男性の周りを見回るなどして手助けした疑いです。
いやー、すごい。
ねー、高齢化ですよ。
買いに来てる人の年齢も高そうですね。
そういうことですよね。80代が多分まあ同じぐらいの年代に売ってるんだけども、もし喧嘩があった時にはちょっと若いの連れてるぞっていう。うん。なんと7歳下だぞっていう。そういうことですよね。
いやー、やっぱ DVD 界隈はね、高齢ですよね。
もう本当にもうほぼ 100% と言って間違いないでしょうね。
だって、あえてメディアですからね。
そうなんですよ。もうピコピコは分からんと。うん。インターネットは何者だっていう奴らが買ってるってことですよね。
いやー、ちょっとやっぱり政府も この DX には力を入れた方がいいんじゃないですかね。
いいと思いますよ。よくその政府の内側にいる人間が高齢化してるっていう批判があるじゃないですか。
ああ。
右向いても左向いてもおじいちゃんだと。
うん。
うん。だったら身に染みて分かるだろうと。
そうだね。
うん。対策を取ってくれよって話ですよね。
そう、もう DVD にならないやつが多いんじゃよ、と。最新を見たいんじゃよ、となれば、頑張りますから。
そうだね。うん。まず URL のところにカリビアンって打つんですよっていうね。うん。まあ、実際ほら、歌舞伎町だかなんだかでは一掃作戦が行われて、もういなくなりましたよ、みたいな話でしたけど、
うん、
実際のところ、まだまだいるのは下町だってことですよね、きっとね。
ああ、そうだ、分かった。台東区は結構あると。
ね。もしかしたら台東区とかさ、うん、まあ、北区とか、
うん、
あっちの方にはまだまだいっぱいいるんじゃないですか。
そうだね。
うん、
まあでも、用心棒っていうぐらいですからね。
ね、喧嘩吹っかけ列がいるってことですよね。
なんと、パッケージと全然違えじゃねえか、と。
パッケージ詐欺のクレームがね、うん、入った時に当たり前だろって感じでこう怒鳴り散らすのが役目だったかもしれないね。
そう、そ
う。うん。女の VHS の時代からそうだろ。
結局ね、サムネイル詐欺になってますけど今は結局一緒まで昔からっていう。
変わってない。今の方が AI とかのせいで立ち悪いぞっていう話ですからね。
いやそうだ。逆にね。
うん、
昔は一応合成なのまだって一応本人ベースで作ってるからって、
ね、ああ9月14日読売テレビニュース経費を横領教頭を懲戒免職、大阪の私立小学校の教頭43歳が自宅用のベッドパッドと椅子計8万2000円を勤務先で取引のある事務用品業者に購入させてその代金を学校で使う備品の購入代金と偽らせて大阪市に請求されていたことが分かり14日大阪市はこの教頭を懲戒免職処分にしました。実際に業者が市に対して行った請求では図書室用の椅子を15脚購入していたことになっていました。教育委員会の聞き取りに対し教頭は図書室の椅子が8万円ぐらい割引されたのでベッドパッドとステップチェアを学校で使えると思って買ったと説明しましたが、ベッドパッドとステップチェアは直接教頭の自宅に配送されていたということです。またこの教頭は他にも自宅の外境工事を勤務先の学校と取引のある業者に無償でさせていたということです。教頭は管理職としてストレスがあった、自分の心の弱さがあったなどと話していて、市教育委員会は14日教頭を懲戒免職処分にしたということです。
悪徳教頭だね。
これはストレスとか関係ないだろっていう。うん、お前の心の中の悪代官のささやきだろって話ですよね。
すごいね。
ねえ。なんだろう、これは、なんだろうね。学校の備品を買う経費で買わせていた。結局それは私立学校だから市に請求が行くんですよね。
ああ。そうか、うん。またあれですよ、セレクションがいいですよね。ベッドパッドっていうね。
ベッドパッドね。ベッドパッド1点で約6万7千円ですからね。かなり高級品ですよね。
腰が痛いんだ。やっぱこの高級品じゃん。
もしかすると、やっぱりエアウィーブだよねっていうね。
なってるかもしれないね、これ。
絶対そうだよ。だって普通そんなしないもん。うん、
いや、外交工事もさせちゃうとすごいよね。
ねえ。その、学校の工事の見積もりの内側に含ませてたじゃないですか、きっと。
まあ、文工って扱いでと。
ああ。
文社。 後者がちょっと別って思ってくれればいいじゃないのと。
私がいるんだからそうなんじゃないのっていうね。
そう、うん。すごいね、これ。
これはすごいよね。だ多分、うん、うちの学校の工事をやらせてあげるからとかそういう話にもなってるかもしれないもんね。
わかりやすい賄賂です、
ね。これはもうね、懲戒処分やむなしですね。
もうちょっとね。ねえ。直送ってすごいよねっていうね。
直に配送ですよ。だからもう完全に抱き込んでないとできないことですよ。
そう。いや、少なくともエアウィーブはさ、保健室で一回は使ってもらいたいよね。うん、少なくとも。
その後なくなっちゃいましたっていう話だったらね。
ちょっとこれは、良すぎてずっとみんな寝ちゃうから、帰んないんです、教室と。
そうね。これ以上保健室登校が増えたら困るんですっていう。
そう。なので、ちょっと一旦ね、隠しておきますよってことで、家に持って帰りましたと。
それもまた場当たり的な対応ですよね。そのステップチェアで何を取るつもりだった話ですよね。戸棚に届かないのかどうか知りませんけどもっていう。ちょっと疲れたらキッチンで座ることもできますんでっていうタイプのやつがステップチェアですよね。
よくあるやつだ。
あるやつ。主婦の方に大好評って感じのね。
これさ、なんでそんなニッチなとこ行くんだと思うけど、うん、大御所系は全てもう揃っちゃってんじゃないの？この手口で。
ああ。だからもうあとは細々した日常のものを。
これぐらいしかもう残ってないよ。テレビもね、入れてもらったし。家ごともうこの全部そうなのかもしれないからね。
もしかしたら建てる時からグルっていう可能性がね。
いや、これ、こう、まさにね、第二校舎って聞いて建てたんですよ、この家っていう。
タレコミいただきました。アツシさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月14日 AFP メキシコ宇宙人の遺体を公開。
おお。
メキシコ議会の12日の公聴会で人類ではない生物の遺体とされるもの2体が公開されました。同議会が地球外生命体の可能性について公式に取り上げたのは今回が初めてです。
うん、
ミイラ化した非人類の遺体はそれぞれ小さな展示用ケースに入れられて公開されました。メキシコのジャーナリストハイメ・マウサンさんが2017年にペルーで発見したとして持ち込んだもので、灰色がかっていて人類に似た体型をしています。マウサンさんは彼らは非人類だ。正体がわからないので地球外生命体とは呼びたくない。国立自治大学で行われた炭素年代測定からは約1000年前のものであるということが示されていると語ったということです。まあその物質としては古いのかもしれないけどもって話ですよね。
非人類だと。
そう。
言い切っちゃってんの。
まあだから、宇宙人とも言ってないわけですよ。
あ、まあね。はいはいはい。
でもまあ写真見る限り形は宇宙人ですよ。よくある。
あ、なんとかグレーみたいなやつだ。
そうそう。あのちっちゃいやつ。
でもさ、1000年前でミイラではまあ残ってんのかね、そんなに。
まあ、エジプトのミイラとかなくはないんでしょうけどね。
なんか、怪しいっすね、これね。
ねえ、だってほら、そのミイラつったってもう骨と皮しかほぼ残ってないみたいなやつが普通ですけど、これ結構、肉付きがいいんですよね。そこの辺からちょっと怪しいですね。
これ、でもさ、いわゆる日本で言えば国会でってことなんでしょ？
あ、公聴会だからね。
かなり、ね、ちゃんとしたところなわけだよね。
ちゃんとその召喚されたりしたんでしょうね、きっと。
いや、先生とかそういうわけでしょ？これは事実であるみたいな。
嘘はつきませんよっていうのはもちろんね。
偽証罪になっちゃうよみたいなね。
まあ、それは裁判ですけど。
あ、そうかそうか。
何らかの要請があって、その公聴会を政府として開くっていう過程があるわけですよ。
なんでなんだろうね、突然に。
ねえ。その議会がそういう要求をしたんですかね。
いやーなんかあれじゃない、なんか最近こうマンネリなんだよね議会が、と。なんか面白いないのかって、何でもいいよって言って、あ、こんなのあります、
受けるやつくれよって話だね。
そうそうそう、
うん、メキシコは他にも問題が山積みだと思いますけど、
ハロウィンも近いしみたいなことかな。
ああそうね、だまあその面白議会みたいなことがなくはないんだろうと思うけどね。
だからもしかしたら日本の感覚とはやっぱちょっと違って、
うん、
まあこの議会の日の中にも、うん、そのお楽しみ部門みたいなのがあるのかもしれない。お笑いパートみたいな、箸休めパートみたいなのがあるんじゃないの。
まあそうね、まあ要はガス抜きですよね、それはね。 こういうので、こう、人々の目線をそらしたいんでしょうね。
じゃなきゃ突然すぎるでしょ、っていう。いや、やっぱちょっと感覚はやっぱ違うんだろうね。
まあでもメキシコは昔から UFO の目撃とか多いからね。
多いか。
最近アメリカでもほら UFO のなんか調査とかしてるじゃないですか。
うん。
軍のパイロットが見たとかさ。
ああ、そっか。まあ、そうなるとね、ちょっとこう。うん、政治利用とかされないのかなって思っちゃいますよね。
ああ、そうね。
議会がやるとなるとさ。
だから、トランプが宇宙軍を作ったみたいに？
そう、いや、だからほら、どうも最近おかしいと思ったら、やっぱりプーチンは乗っ取られていたみたいな。言い出すとさ、もうそうなるとほら、民主も共和もなく。ね、一致団結みたいな感じになっちゃ
う。
宇宙軍で戦うぞみたいになっちゃうからさ。
もう宇宙軍っていうか地球軍だよね。
あ、そう。
うん。もうだから各国に火種をばらまいて地球丸ごといただこうとしてる宇宙人がいるっていう話だ。
そう。うん、議会が話し合うとなんかそんな感じになって聞こえちゃうからね。ちょっと大丈夫かと思っちゃいますけどね。
じゃあ次は国連へ。タレコミいただきました。アツシさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月14日、IT メディア。AI で、新蘭ボット開発。
ん？
京都大学とベンチャー企業のテラバースムは、9月12日、仏教の経典を学習させて、ユーザーの悩みに答えるチャットボットの、新蘭ボットと、世信ボットを開発したと発表しました。アメリカオープン AI の GPT-4 を活用しています。従来からのブッダボットと合わせて、仏教対話 AI の多様化に成功したとしています。
うん、
浄土真宗の開祖である親鸞の聖典などをそれぞれ学習させたということです。
うん、
ブッダボットに加えて親鸞ボット、世信ボットが開発されたということで、仏教の教えを生み出したブッダ、その教えをさらに哲学的に分析した菩薩、そして教えをアジア各地で伝えた高僧という仏教の主要なタイプの伝道者の対話ボットが揃ったと話しています。今後はさらに鉄人や聖者たちの対話 AI を順次開発していく計画です。研究チームは今後、伝統知とテクノロジーを融合した伝統知テック開発をさらに加速し、より豊かなデジタル文化を提供したいとコメントしているということです。
お
ー。たまに AI の話をするときに、専門知識だけを学んだ AI が必要だよねって話になることがあるじゃないですか。
はいはいはい。
まさにそれですよね。
まあね、うん。
ブッダの教えだけを勉強したブッダボット。親鸞の教えだけを勉強した親鸞ボット。
なるほど。いや、何ですかね。やっぱりそれを修行とさ、経験によって裏打ちされてるからシンプルな言葉が響くのであってね。
お、
超シンプルにこの人に AI に言われてもムカつくだけだよ、ね。人生は苦であるとか言われてもさ、お前、
そうね。
なんかなって思う、ね。
まあ確かになんかありがたみはないような気もするけど、まあ、なんていうか、原理主義的には正しいのかもしれないよね。
ああ、変な、あれがついてないからね、解釈が。
そうそう。だから、キリスト教とかにも、聖書原理派とかいるじゃないですか。
うん。うん、
そういうのに近い。
なるほどね。
で、しかも今後はさらにいろんなやつを作るって言ってますからね。
そうか。
うん、
そうなるとなんですか、そこにボーカロイドとか乗せて喋ってくれるみたいな。
初音ミクフューチャリング新蘭ね。
すげえな、これってなっちゃう。
あ、そうね。まあ、それはあり得るでしょうね。だって最近音声合成とかもしてますからね。AI で。
うん、
もしかしたら、親鸞の肖像画から骨格を復元して、
うん、
音声もこんな感じだったんじゃないかっていうのができるかもしれないよね。
なんかそれ、老人形感とかにありそうだけどね、なんか、ね。
ああ、そうね。
インチキ臭いやつだけ。
それはもう多分着々と進んでますよ。確か去年ぐらいに NHK が似たようなことやってましたよね。
お、
AI で蘇る美空ひばりみたいなのやってましたよね。
それはさ、正解知ってる人多いから、あれだけどさ。親鸞とかってなっちゃうとちょっとね。
そうね。うん。それはだって、大川隆法とあんま変わんないもんねって話だよね。
そうなんですよね。
あ、でもそうか。大川隆法ボットを作れば、もう全部呼び出し放題だ。
うん。いや、あの人が呼び出したのは守護霊の方だからね。
ああ。
本人ではない可能性もありますけどね。
そうだね。
まあ、こう。
でも今後は、その仏教だけに限らず、いろんな鉄人なんかもっていうふうに書いてあるから、もしかしたらニーチェボットみたいなのもできるかもしれないですよ。うん。
どうなんだよね。やっぱり、おそらく難解なものは、聞いても難解だろうし、うん、要約されても難解なんだと思うけどね。
そうだね。だそこをこう、ちゃんとさ、GPT-4 の要約機能とかでさ。
いや、はしょりすぎなのになる可能性もある。
そうね。
涅槃とは何ですかみたいなことに対してさ。
あ、
ねえ、どう、はしょられすぎると難しいもんね。
でも昔からその悟り、どんな時に悟りましたかみたいな話になった時に、うん、小石に足の小指をぶつけた時に悟ったみたいな話があったりするからね。何がきっかけでどういう結論が出るかわかんないですよ。
AI だからね。なんか落雷してフリーズした時ですとかいいのかしら、
ね。ああ、そういうのもあるかもしれないよね、うん。むしろ電気がないことが我々にとってっていう話になるかもしれないもんね。
いやでもこれ本当にさ、
うん、
いや大川隆法の世界になっちゃうよこれ。だってさ、
まあやってることはね、無自覚にそうですよね。
親鸞和尚になんかね、聞いてみたみたいなことでしょ。いやこれ
まあでもほら、その人が書いた本がすごい膨大にあったりして、それを全部理解するのが難しいみたいなことはあるわけですよ。あのほら、一番わかりやすいのはマルクス資本論とか、ああいうのだけを、もうマルクスの著作だけをひたすら学習させて、マルクスボットみたいなのを作ると、あなたの考えるホニャララって何ですかって聞けば、その人が考えるであろう答えを導き出してくれるわけですよね。
ああ、そうかそうかそう。
やってることはそういうことですよ。
なるほど。
うん、もしかしたらそれが原因で宗教対立ってこともあり得る。うん、9月14日、東京新聞。神社に放火、男を逮捕。
うん、
神社で13日にお守り授与所の一部が燃える火災があり、通称は14日、ライターで火をつけたとして、現像建造物等放火の疑いで男35歳を逮捕しました。書によると、テレビで見た本能寺が燃えるシーンを思い出して自分でもやってみようと思ったと供述しているということです。警察は刑事責任能力の有無を含めて慎重に調べているということです。
ああ、まあ。
不起訴かな、これはね。
まあ、そこに敵は本能寺にっていうのと一緒で。
ああ。
なんかあったんですかね、燃やさなきゃいけない。
そうですね。だからその、敵がいると本当に思ってたかもしれないし。
そうそうそ
う。うん。小説と現実の区別がついてない可能性もあるってことですよね。
そうだね。まあ、あとは、ね、これもあれかもしれないですよね。明智光秀ボット聞いちゃったのかもしれない。燃やさねばならんのだってことに説得されてしまいましたっていう。
そうだね。あなたならどうしますかっていう質問に対してね。うん、光秀ボットはそれは燃やすの一択ですよね。今が千載一遇のチャンスですっていうことで。そう、
今だっていう。
ねえ、あの金管ハゲかっていう話になるんでしょうね、きっと。テレビが見たら本能寺が燃えてるのはセットだからね。そういう区別がついてないとすると、まあちょっといろいろと調べなきゃいけないことが増えるなっていう。
そうですね。
実際にはグリーンバックって可能性の方が高いからね。
まあ、そうね。テレビは実写じゃございませんって可能性もあるから、今はね。
ありません。はい。セロのマジックで東京タワーは消えてませんっていう。タレコミいただきました。ペニーさん、羊さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月15日、 RKB オンライン、カップ麺万引き男を逮捕。
うん、
13日の夜に福岡県のコンビニエンスストアでカップ麺を万引きした疑いで57歳の男が逮捕されました。警察によると、男は13日の午後8時過ぎにコンビニでカップ麺1個を万引きした疑いが持たれています。
うん、
男の動きを不審に思った店員が防犯カメラを確認したところ、万引きされたことが分かり、翌日になって警察に通報。
うん、
通報を受けて警察官が店に向かったところ、男が前日に万引きしたカップ麺にお湯を注ごうと再び来店していたため、事情を聞いて逮捕したということです。逮捕当時、男は現金を持っておらず、警察の取り調べに対し容疑を認めているということです。
あ、食べてなかったんだ、まだ。
家になかったんですよね。
お湯がね。
うん。まあ、本当に困窮してるっていうのはちょっと読み取れてきますよね。
まあ確かにさ、買ってないのにその場で注ぐのはちょっとと思うよね。
無理ですよ。だって万引きして仮に成功したとしても、うん、その何分後かに同じ店に戻るってのはちょっとありえないじゃないですか。
一日置けばリセットされると思ったのかな。
確かにその防犯カメラの映像は上書きですからね。
でもさ、持ち込みなわけでしょ、一応その次の日として見れば。
そうですよ。普通はね、レジ通った後その場でお湯入れるわけですから不審ではあるよね。
いや、これ昨日買ったんです、とか。じゃあいいです、みたいな。
そうなるかどうかだよね。それはちょっとやったことないからわかんないわ。うん。
昨日買ったお弁当温めてくれるみたいな。
ああ、うん、まあギリギリだけどどうなんだな。確かにでもそれは賞味期限とかがあるから店としては OK できないよね。うん。午後4時までに食ってくれみたいな話だからね。
いや、カップラーメンは大丈夫っちゃ大丈夫だからね。
大丈夫だけども。
ああ、と。昨日入れんの忘れちゃった、つって。
あ。
行ってくるかもしれない、ね。
そうだ、お弁当と一緒に買ったんだけどもっていう。
そうそうそう、そ
う。うん。ついうっかりしてたんでってことはなくはないかもしれないけど、まあその場合はじゃあそのレシート見せてくださいってことですよね。
そうか。
サービスってやるからにはやっぱね。
そうね。じゃあ、これはあれだ。
はい、
お昼時に、うん、みんながワンサがワンサが入れてる時にサッと入って入れれば。
ああ。
いけるかもね。
いけるかもしれない。
うん。
運悪く、ズココココってなるかもしれないけど。うん。そんだけうじゃうじゃいればね。
そうか。
あ、でもそうか。ちょっと隣の町のコンビニとかっていうのもなくはなかったね。
まあでもそれこそ、突然入ってくるわけだもんね。
うん、
まあ、まあ、やっぱ難しいじゃん、これは。
難しいね。うん。誰かちょっと一回実験してほしいよね、
うん。
違うコンビニで買ったカップラーメンをお湯入れるの許可してくれるかどうかっていう。
そうだね。うん、
未開封なら OK かもね。
ああ。難しいから、ちょっと、まあダメか。お湯使わないもんってないもんね。
ないですよね。災害の時の対策として、お水入れて30分みたいのはありですけどね。
ああ。
一応戻るらしいですから。
まあ、冷やし中華みたいなもんか。
ああ、そうね。ギリ命をつなぐだけっていう食事だったらありですよ。
それベビースター買った方が良かったんじゃないってなるよね。
ああ、ゼロ秒をっていうね。
あっちの結果うまいと思うよって。
タレコミいただきました。月亭天使さん、ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月16日、毎日新聞。ピーポ君、倒れる。
お
16日の午後1時過ぎに、東京都昭島市の JR 拝島駅で行われた交通安全のイベントで、警視庁のマスコット、ピーポくんが倒れるアクシデントがありました。
お
署によると、着ぐるみを着用していたのは署の女性署員で、一日警察署長を務めた女子レスリングの浜口京子さんらと交通安全を呼びかけるイベントに参加していました。
うん、
イベント中、駅構内からロータリーに移動した時に、ふらついて一時的に倒れ込んだということです。
うん、
署員はその後起き上がり、警察署に戻った後、体調は回復し、無事帰宅。署は暑さの影響で体調不良に陥ったと見ています。気象庁によると、昭島市に隣接する八王子市の最高気温は午後1時過ぎには 32.4 度を記録していたということです。
いやー、そりゃ暑いだろう、やんなの。
これは、労災ですよね。
っていうか、その判断しろよっていう。散々なんか外に出るのとか熱中症対策しろとか言ってるくせにさ。
ああ、そうですよね。環境省とかが熱中症アラートを出してたりとか、暑さ指数とかを出してますもんね。
だって言ってないもん。着ぐるみを控えるようにとは。
ああ、そう。激しい運動は控えようとは言うけどもっていう。うん。どれぐらい重労働かってことですよね。
いや、ピーポくんは、うん、もうイベントとしては冬しか出ませんと、今後は。
ああ、そうですね。
レアなんですよ、うん、と。
はいはいはい。まあ、ピーポくんに限らず着ぐるみはですよね。
あ、そうね。
うん。だ確か今、環境省と、あれは文科省かな、
うん、
その暑さ指数が湿度と気温の関係で算出されてて、それが一定の数値を超えると運動は控えようっていうアラートを出すわけですよ。
おー。
あそこに、もう総務省とかも入れて、もう着ぐるみ禁止令ですよね。
そうなんない。途端にミッキーがいなくなっちゃうわけ。
いないですよ。
ディズニーランドから。
うん。
ただでさえレアなのに、みたいな。
ああ。そうね。だから、比較的薄手のやつしか出てこなくなるっていうことですね。
そうなるとなんか、シンデレラ姫ばっかじゃん、みたいな。
そうだね。生身でいけるやつだけだ。
まあ、ちょっとこれはなんだろうね。
ね。
あ、やっぱり、夏用シースルーピーポくん。
う
ん、
ああ。そうね。もうそういうものだと割り切るしかないですよね。うん、
一応目だけ隠しとけばさ、もういいじゃんっていう。
目線に黒く入れてね。うん。あとは全部黄色いメッシュですって話で。
いいね、これね。
ねえ、そうするしかないですよね。
案外人気出んじゃないですか、シースルーピーポ君。
ああ、スマートだし、こっちの方がいいんじゃないかっていう話で。
うん。
うん。ていうか逆に浜口京子入れとけって話ですよね。
入んないでしょ、奥さん的に。
タレコミいただきました。羊さん、厚志さん、月星天使さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月18日、神戸新聞。下半身露出してバイク運転、男を逮捕。バイクに乗りながら下半身を露出したとして、兵庫県警神戸西署は17日、公然わいせつの疑いで男50歳を現行犯逮捕しました。調べに対し、運転中暑かったので短パンの裾をまくり上げていただけです、などと容疑を否認しているということです。
うん。
署によると、下半身を露出しながらバイクに乗っている人がいるという110番通報を受けて警戒中だった署員が、短パンをずらして下半身を露出した状態で 125cc のバイクに乗っている男を発見。
うん。
停止を求めましたが、逃走したためパトカーで追跡し、男が自損事故を起こして停止したところで取り押さえたということです。
ああ、カーチェイスがあったんだ。
ありましたね。ブラブラカーチェイスが。まあ、空冷式ですよね。
空冷だよね。いや、でもこれ、難しいよね。本当に暑くてって可能性もさ、なきにしもあらずなんじゃないの、この暑さとかさ。
まあまあ、だそれは土地狂ったっていうのと、紙一重ですからね。
あと、なんていうの、その、結構な速度で普通に走ってたら、あんま見えないかも、みたいなさ。
ああ、でもね、通報があるぐらいですから。
だから信号の時には出しちゃダメだよね。
ああ、そうね。だけど、ほら、いちいち信号のたびにマゴマゴしてたら危ないじゃないですか。
ああ。
うん。
だ一定の速度になると、シースルー化するみたいな。
そうね。法定速度の限界に達すると、ちょっとシースルーになっていくっていう。
そうそうそう。風通しが良くなるみたいな。
うん、そうね。それ高速でやってくれよって話ですからね。うん。だとすると125だったらちょっとね、っていう感じで。
いやまあ、自損事故ね。
自損。まあ、しょうがないですけどね。一物は無事だったかどうか知りませんけども。うん、まあ、短パンの裾をまくり上げて出てたっていうことなんで、まあ、そこそこ長いものをお持ちだったってことですよね。
あ、そっちから出てたってことなん
ですね。裾からですからね。
ああ、でも、そうなるとちょっとなんかイメージと違うなってなるよね。
上からじゃないですよ。
上からだとさ、意図的だよねってなるけど、
はい。
いわゆる横地の世界かもしんないから。
ああ、そう。だから短パンがどれだけ短いかって話ですよね。
そうだ、お前切り込んでるだろうみたいになっちゃうとちょっと
ね。ああ、そう、お前真夏のマーメイドだろって話になっちゃうもんね。うん。
だからそこですね、論点は。
論点はそこだね。
うん。うんうん、
そもそも、短パンでバイク乗んなよって話ではあるものの。
そうか、そうか。
うん。
まあ、ちょっと暑さがね、いろんなことで、いろんなところで問題を起こしているのか、
はい。
便乗してるだけなのかってことですよね。
まあ、そうだね。暑さにカコつけてって話ですよね。
そうだね。
うん。タレコミいただきました。ペニーさん、小太郎さん、ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月20日、琉球新報。全裸でコンビニ、男を逮捕。沖縄県警八重山署は20日までに、石垣市内の駐輪場で盗んだ原付バイクを酒気を帯びた状態で運転したとして、窃盗と道交法違反の容疑で東京都の男24歳を逮捕しました。
うん、
男は原付を盗む前に全裸でコンビニに入店したとして公然わいせつ容疑でも逮捕されました。酒に酔っていたので覚えていないとして、いずれの容疑も否認しています。
うん、
署によると男は今月8日の午前4時前に、全裸で入店した石垣市のコンビニでパンツを購入。そのパンツを履いて、コンビニから2、300メートルほど離れた駐輪場で鍵付きの原付きとヘルメットを盗んだということです。
お
ー。4時25分頃に半裸で原付きに乗った男が再びコンビニに現れたところで警察官が職務質問し、酒気帯び運転で逮捕されました、
うん。
男からは基準値の約4倍のアルコールが検知されていたということです。
まあ。次は何を買いに来たの？靴下かな？
ああ、そう。だんだん揃えていたってこともあるかもしれないね。予定はね。うん。
あれでしょ？だから、RPG の最初みたいなことでしょ？
ああ、まずコンボを買ってからみたいな話ですよね。うん。まあ、しょうがないよね。順番としてはコンボを布の服ですよね。
うん。いやー、最初全裸からスタートっていうのがこう結構過酷なゲームですね。
ね、王様1円もくれなかったんですかって話ですもんね。
パンツぐらいはねえっていう、ね、
ゼロから始めるっていう感じの。
あれかな？ハードモードかな？
ああ、そうだね、うん。装備がゼロですよね。バイオハザードの豆腐モードみたいなやつですよ。うん、
いや、だって、最初なぜこの人、まずパンツ獲得に来たのかしらと思うけどね。
だから、もうかなりベロベロだったんですよ。
あ、ね、というか、最初って何？万引きなの？
あ、一番最初は、そのパンツは買ってるんです。
全裸だけどお金持ってん
の？全裸で買ってるの。全裸で入店し、パンツを購入。
だいぶおかしなことになってます。
まず売るなよって話ですけど。
いや、うん、でも、 困ってそうだよね。確かにね。それはあの雨降ってきて傘買うのと一緒でしょ。
ああ、全裸で来たからパンツ買うんだっていう。
今履きますかっていう。
ああ、開けてくださいっていう感じの。
そうそうそう。
うん。傘のラベルを切る感じでね。うん。
いや、ちょっと全裸に対してお金とか携帯とか持ってるのもまた面白いなと思ってね。ああ、
まあ、ペイペイでってこともあるかもしれないよね。うん。で、まあそこでパンツを履いて、ちょっと離れた駐輪場で、今度は、原付とヘルメットを盗んでるんですよね。
うん。うん。また帰ってきちゃう。
で、それで、それ乗って、同じコンビニに戻ってきたんですよ。で、そこに警察官がいたっていう。
いやー、これ、ね、宮古島でしたっけ？
八重山省だから、石垣市ですね。
石垣島。だからまあ、なんて、まあ、暑いので、はい、パンツだけでとりあえずと思ったんだけど、いや、やっぱちょっと心もとないと思って戻ってきたから、次はやっぱタンクトップぐらい買うつもりだ。
そうだね、うん、いくらシマンチュといえどもっていう、
ちょっと寒いっていう
さてでは続いて不審者の方行きましょうか。
はい、
まとめていきます。9月26日福岡県午後6時頃、通行中の生徒に30歳から40歳ぐらいの男がベルトがおかしい、ベルトを取ってなどと声をかけて撮影してきたということです。
ああ
、
まあハサミで切ってやるしかないんじゃないですかね。
ああ、そうね。うん、ご丁寧にボタンを外してやる言われはないわけですもんね。なんか異常があるんだったら一刻も早く解放してあげたい。
そうそうそう、そう、う
ん。もしかしたらベルトがニシキヘビかもしんないもんね。
いやー、これ多いね、これはね。
ね、助けを求める系ですからね、これは。
ちょっとな。いや、わかんない。でも、あれかも。ベルトがなんかおかしいって言っててさ、
はい、
あの、チャンピオンベルトだったら面白いですよ。なんで俺が IWGP 王者なのかわからん。おかしい。かもしれない。
俺の手にあるはずのものではないっていうね。
だとすると、ちょっと心配にはなるよね。うん、無意識で勝っちゃったのかっていう。
ああ。まあ、猪木も死んだからいいかっていう話か。
いや、よくはないね。
9月26日、北海道、午後3時30分頃。公園で児童たちが、あずま屋でメモを取りながらおしゃべりをしていたところ、おじさんの顔をかっこよく書きな。俺は強盗犯だ。書かなかったら、ゴルフクラブでカキーンと打って、東京まで飛ばしてやる、などと話しかけてきました。その後、お菓子をあげるなどと言ってきたので拒否すると、俺たち、友達、などと言っていた、ということです。
なんかこう、
男は60代から70代ぐらいで、紫の自転車に乗ってゴルフクラブを持って、帽子の上にヘルメットをかぶっていたということですね。
まあ、悪気はなさそうではあるが、
あるがっていうね、うん、ちょっと暇を持て余しすぎですよね。
そうなんだよね。
もうちょっといろいろこうアクティビティが欲しいなっていう感じがする。
そうね。ちょっとこう、うん、もう少し年代の近い人とね、そういうやりとりをした方がいいんじゃないですかっていう。
それがないことが原因ですよね。うん。遊び相手がいないとこうなるってことか。
そうだね。
うん。こういうたわいもない冗談とかを言い合える人募集ですよ。うん。
いやーでもこれ、言い合っちゃうともうあれなんじゃないですか。
はい。
切れやすくなってるから。
お、
お互いゴルフクラブで殴り合うみたいなことになっちゃう。またニュースになっちゃうからね。
ああ。真っ昼間の公園でっていうね。うん。流血騒ぎって話になるからね。
俺のダジャレに笑ってくれなかったっていう理由で。
フェアウェイまで飛ばすつもりでやったっていうね。うん。9月19日、茨城県、午後4時15分頃、路上で男性による下半身の露出が発生しました。男は30代から40代ぐらいの黒い T シャツを着て、黒い水泳キャップのような帽子をかぶっていたということです。
あ、
うっかりですよね。うん、キャップに T シャツで下だけ履き忘れてるんですよ。うん、惜しいね。
だから、ギリ言い訳できる範囲としたらこれが限界だろうね。
ですね。うん、あの、ズボンの下に履いてると思ったっていう感じの。うん、実は履いてなかったんですよね。
それか、あれですよね、うん。スピード社が開発した、正直者にしか見えないパンツ。異常に速いんだけれども。 ちょっとオリンピックでは禁止になってますよ、
ね。あのメダリストは裸だって子供が言うタイプのやつですよね。タレコミいただきました。ペニーさん、あの頃のカツゲンさん、泉水井さん、デグーの唐揚げさん、小太郎さん、ロックさん、月亭天使さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月23日、福岡県、午後2時頃、通行中の男性が下半身を露出した男約20名を目撃する事案が発生しました。男からは、全裸の男が約10名、ガーターベルトをつけた男が10名で、現在も逃走しているということです。
いやいや。その会合は何なんですかね。
全裸 VS ガーターベルツの何らかの試合ですかね。
決闘だろうね。
ああ、そうね。タイマンをこれから1対1でやっていく。
まあ、お互い譲らないでしょうね。その、ガーターベルトがあった方がいいのか、ない方がいいのか。
そこは譲れないですよね。まあでも、もしかすると、はーない1問目ってこともあるかもしれないけど。まあ、向こうにいるのは全員同じだなっていう感じですけどね。
よく目的がよくわからないけどね、
フラッシュモブかもしんないもんね。
ああ、その趣味の方たちのね。そ
うガーターベルトはもしかしたら女の方かもしんないもんね。
なるほど。
カートは逃走中ですよね。
逃走中。
後ろに黒服サングラスがいたかどうかっていう
そうか。
ちなみにまあいろいろとこれ報道されたんですよ。この。
まあそれはされるでしょう。
珍しいですよ。この安心安全メールが全国放送レベルでいっぱい報道されるっていう。
確かにね。
私これ、この、福岡県の安全安心メールで知りましたけど、その後いろんなところから報道出ましたからね。
そうよ。一時情報だったの、これが。
そうです、そうです。
素晴らしい。
で、その中の一つのテレビ西日本によると、
はい、
警察に寄せられた通報は一件だけだったと。まあ、見た人が一人かどうかじゃないですけどね。
あれ？
で、付近の住民によると、近隣に全裸で生活するグループがいると。で、20年ほど前から海岸を散歩する際に全裸の男がたびたび集まっていたと。
ああ。
つまり、この目撃されたのは海岸なんですけど、不特定多数の人が集まる出会いの場になっていたと見られていると。
はあ。
要は発展場ですよね。
すごいね、これ。
今日はガーターベルトデイだったんですよ。ガーターベルツとの出会いを求める全裸の男っていうのが10対10で集まっていたんですよね。
すごいね。
で、おそらくいつもは秘密裏にやってるんですけども、今日は目撃されてしまった感じ。
これはちょっと、南仏とかではないんですよね、これね。
違いますよ。福岡県の海岸ですから。
いやー、やっぱあんですね、こういうコミュニティがね。
まあよくあるのはサウナとかですけど、やっぱ暖かいところに行くと海岸とかでやるんでしょうね。無許可で。
まあまあね。まあ
これ近所にその海水浴場があるからさ、あんまりそういうことされると困りますよね。
まあだからほら、一旦もう海のシーズンも終わったからじゃないですか。
ああ、なるほど。人が来なくなったと。
こっからは我々のものだということで。ああ、
そんなクラゲみたいな。
これからの時期、ああいうの出るからね、気をつけなきゃダメよって、地元で教えられてるかもしれない。
触ると腫れるからね。
そうそうそう。まあ、それこそ腫れ物にね、触れるようなものであってね、これは。
まあね、そんなことしてるからそういう扱いになるんであって。
でもさ、これ、近所の人もさ、で、集団で生活する、してるって言ってんでしょ？
そうそう。ね、まあ、取材した人は一人ですから、何人もがそういう証言をしてるわけじゃないから、一概には言えないかもしれないけど、少なくともそのインタビューを受けてた人は目撃したって言ってるんですよね。
へぇー。前衛的な、ね、とこですね。
だからもうこれはもう警察がもう巡回するようになるでしょうね。
まあなんですかね、これは、
はい、
孤島とかでやるべきだよね。
ああ、そう、だから無人島があればね。
ね、
まあ、福岡でも海岸ですから、ちょっと泳げば、対岸には、島とかあると思うんですけど。
ありそうだね。ヤギがいっぱいいる島とかありそうじゃないですか。ああ、
そうね。だから無人じゃない可能性高いのか。自力で行ける範囲にはちょっとないよね。
そっか。まあ、ちょっと探していただいてね、そういうところね。
そうですね。
プライベートビーチできればいいんだけどね。
そうそう。日本にはないんですよね。その、
そうか。
アメリカの富豪が持ってるみたいな、何キロにわたって人が入ってこないプライベートビーチみたいなのはないじゃないですか。
そうか。じゃあ、まずは島を買ってくれってことだね。
やっぱそこですよね。
風俗アイランドってありましたけどね。
そうね。 近畿地方のとある島でっていう感じの。すごい速いモーターボートで行くやつですよね。
これ、本当なんですかねっていう。
ああ、通報したのは一人ってことはっていう。
むしろ、あなたが見たい妄想ではないのかって。いいなっていう
じゃなかったらそんなパッキリ10対10に分かれるはずないだろうっていうね。
そうなんだよね。
うん、あなたがそのシチュエーションを望んだんでしょうっていう。
例えば
だから裸エプロン10人対バニーガール10人みたいなのと同じですよっていうね。
俺が監督だったらシリーズでしょそれは。可能性もあるかもしれない。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
やっぱり全裸対ガーターベルト。
あ、10対10ですね。
なんとなくろくでなしブルースな感じが私はしてるんですけどね。
ああ、野球大会ってことですか？
いやいや、そんな決闘なかったっけっていう、
ね。ああ、
なかったかな。井の頭公園とかで、みたいな、
ね。ああ、そうだ、タイマン対決ってことならね。うん、
いや、でもこれ、でもさ、でもこれさ、
はい、
全裸がポイントだから、
はいはい、
女王様10人とかでもいいわけですよね、別に来てれば。
あまあまあまあまあ。
女王様と散歩する犬たちみたいな。履いてれば OK ですよね。
そうですね、だからその犬ぞりみたいな感じになりますけど、うん、女王様が10人を散歩させてるっていうのはありですよね。
うん、まあ、ねえ、結構あり得る。ですかってかなりショッキングな映像ですけどっていうね。
自分の思想心情と合わないものを見せびらかすのはどうなんだって話ですよね。
確かにね。
そうだ。あなたが全裸になりたい自由はあるけども、
うん、
それでは責任が伴いますよって話ですからね。
そうだね、
うん。その責任の取り方は法律に書いてあるんですよっていう。うん、日本に暮らす以上は守っていただかないといけないルールがあるんですよね。
やっぱ独立国家か。
独立国家か特別区ですよね。
特別区。
うん。ドブロックトックみたいな感じでやるしかないんですよ。
結構特別区いろいろ作っていくのはいいかもしんないね。
うん、まあだから、あんまり日本に住めるとこ少ないから、まとめることになるかもしんないけど、
うん、
最近ほら空き家問題とかさ、あとはほら、コンパクトシティとか言うじゃない？
はいはいはいはい。
スーパーが潰れたりして買い物難民になるとかいう話も田舎でよくある話なわけですよ。
うん、
そこに入植ですよね。うん、もう住まないんなら我々は住むっていう話になるんじゃないですか。
そうだね。
ただし、もうインフラは壊滅的ですよ。
自給自足で行くぞっていう。
そうなりますよね。だって、ただでさえもうスーパーもない。水道管も腐りかけてる。
でも、逆に言うと、そのさ、ね、うん、他からあんま入ってこられても困るって意味では、
はい、
ね、その方がいいのかもしれないよね。
そうね。だから何十年かすれば原住民扱いですよ。うん、あっちの山には熊が出るから入るなと。
うん。
こっちの川には全裸が出るから行くなと。
そうだね。
いう扱いになるんですよ、きっとね。
そうか。
うん。それで住み分けができるんだったらいいですよ。
いや、地図に書けないからね。地元での、なんかね、地図にはなりそうですけど、ね。
そうだね。地図にない村がね、ポコポコできるね。
Google マップとかに困っちゃうね。
そう、だからそれを見つけたスタッフがポツンと一軒家っていう感じで。探しに行くことになるでしょうね。うん、
ポツンと全裸の一軒家ってことになっちゃうね。
そういうことですよね。うん、
なんかそれやるとさ、あの番組のなんかポツンのところはみんな全裸だと思っちゃうよね、だんだん。
ああ、そうね。うん、何十年前からずっと一人で住んでます。ただし全裸で
っていう、ね。ああ、全裸になりたい人はやっぱこういうところに住むんだっていう刷り込みが、こう、できちゃうからね。
そうね。全裸で自給自足してるんだっていう感じの。うん。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。